このチャンネルは金融機関や周りの人が教えてくれない身近なへえと思えるお金の話を40歳でリタイアした私が話していきます。一人でも多くの人がお金に困らない人生を送ってもらうための配信です。ということで皆さんおはようございます。花つぶれパグオです。はい、今日のテーマですね、今日は多分だいぶ辛口になると思います。はい。まあだけど、私の持論っていうか、まあ、感情も入ってますので、感情、まあデータ、過去のデータとか見て、私の見解も入ってるんで、まあ、絶対じゃないですけど、はい。じゃあ今日のテーマですね。はい。まあ聞きたくない人は聞かなくていいと思います。はい。長期投資でのゴルプラシリーズ。はい、についてということで、はい、よろしくお願いします。もうね、絶対に案件が将来にわたっても来ねえなというでもね、嘘は良くないので、はい、ということで、ゴルプラというね、最近ゴルプラというね、言葉皆さん聞いたことあるかちょっとわかりませんけども、代表的な株式指数にゴールドをプラスして、まあ要は簡単に言うとですね、まあ、実際皆さんが1万円投資しても、まあ簡単に言うと2万円分、まあレバレッジですね。レバレッジがかかってです。まあまあ、難しいことで言っちゃうと、まあいろいろ、例えば、じゃあまあトレーサーズの、まあオールカントリーゴールドプラスというやつが最近発売されました。まあ僕も配信で皆さんに言ってる通り、僕もオールカンと、プラスゴールド。この商品じゃないよ。純粋にオールカンプラスゴールドで、資産のバランスを、決めながらやっています。で、このファンドの特徴としては、ちょっと待ってね。目論見書で説明した方が早いよね。どういう商品かっていうと、これ先にまず言っときますけど、僕、推奨してないからね。今言った話は、まあ、あれですね。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の 200% 相当額の投資を行いますということで、株式については、まあ、今言ったオルカンね。オルカン。うん。オルカン。オルカンの組入れ総額及び、株価指数先物取引の、買い立て総額の合計が信託財産の純資産総額の 100% 相当額となるように、投資を行っています。ゴールドについては、金先物取引などの、投資総額が、信託財産の純資産総額の 100% 相当になるように投資を行います。うん、まあまあ、簡単に言うと、まあ 200% 相当。現物資産の組入れ総額と先物取引の、買い立て総額との合計額が信託財産の純資産、まあまあ 200% 相当額になるように、まあまあまあ、ごちゃごちゃ言ってるけど、まあ 200% ということです。はい。はい。ということですね。はい。で、もう先に結論言います。僕は、ゴールドプラスシリーズは、長期投資には向いてないと思います。はい。向いてない。向かない。レバレッジ商品だから、向いてないと思うんですよ。うん。レバナスだとかって言ってるのと一緒だと思うよ。うん。やめた方がいいと思うよ。っていう話をします。で、まあ、嫌な思いする人もいると思うんで、まあ嫌な思いする人はまあ聞かないで。うん。そのなんでそう思うかっていうのも含めて、で、僕の見解を、クロードに投げました。オーパスにね。で、まあ、ほぼ一致してます。まあ、投資のプロとして、になってもらって、オーパスさんに、クロードの、見てもらいました。で、そしたら、まあ、結論としては、まあ、長期コア資産として、オルプラですね。はい、今回の。まあ、オルプラ以外もね、まあ、今までなんだっけ、ナスダックプラスゴールドとか、まあ、いろんな商品が出てるんだけど、使うのは合理性が低いということで。 まあ、ただし、まあ、論点よりも強固にするデータと、データ等も見ていきましょうということで、で最近ですね、まあ、結局、この商品が、まあ、登場して、なんでみんなが注目してるかというと、最近、簡単に言うと、ゴールドと株式の相関数が結構ね、高いんです。うん？って思う人もいるかも。相関係数ってやつがあるんですよ。で、相関係数ってなんだっていうと、一緒に動くってことね。一緒に動く。要はだから株式も上がれば、ゴールドも上がる。それで相関係数が高いんですよ。で、本来は、ポートフォリオで分散投資する場合って、相関係数の低いものを組み合わせるんですね。なんでだって言ったら、で、まず先に言いますね。まず先に、まず今日の話もいつもの通りで、今、お仕事されながら、資産形成真っ只中の人は、もうゴールドなんか、もう気にしなくていいです。もうオルカンです。オルカンで、もうコツコツ積み立て、新ニーサ制度でね、もうそれでいいです。だから今日の話も聞かなくていい。うん、ノイズになると思うから。だから聞かなくていいと思いますよ。まあでも、まあ最終的に資産が結構増えてきた時の対処法の考えとか、なんか他のいい商品があって見ちゃうと、なんか気持ちがパヤパヤしちゃうとかさ、ドキドキしちゃうとか、あとある程度資産形成が進んでる人で、ちょっと資産額がある程度少ないから、このレバレッジ化して 200% でやった方がいいんじゃねえかとかね、証券会社さんっていうか、商品が発売してる会社さんがさ、これ長期投資向きとか言ってるなとかさ、まあいろんな、ことを踏まえてね、見ていただくといいんですけど、という話を前提に、最近は、まあ、例えば S&P500 とゴールド、まあ、長期の相関というのがですね、まあ、実際、ここ最近めちゃくちゃ高かったんですよ。2024年の時とかもむちゃくちゃ高くて、両方ともガーッと上がっていくような感じ。で、最近、スイニングアルファっていうやつがあるんですけど、データ分析の、まあそういう分析してるような、まあそういう入らんでいいですよ。スイニングアルファ、有料だからさ、高いからね。明確に指摘してるんだけど、過去40年続いたこの負の相関っていう、まあその相関係数ですね。まあ要は。で、僕が持ってるのはゴールドがなんで持ってるかっていうと、相関係数がもともと低いんですよ。ゴールドと。だから、その40年続いたこの負の相関パターンが崩壊している可能性が、まあ高いというふうに、まあ議論されていて、まあ結局、まあ異常値、まあ長期の異常状態、とか、まあ正常じゃないよっていうことをね、まあよく言ってます。まあまあ、どこの期間を見て正常か正常じゃないかとかね、まあそういうこともあるんだけど、で、実際その販売資料を確認するとですね、まあ、実際その1999年から26年間のシミュレーションなんですけど、この期間って実は、まあ、ゴールドと株式が、まあ、うまいことですね、こう、相関に途中でなりながらも、まあ、実際両方とも、ブルみたいな形で、まあ、なんか、お互いにこう、上がっていったって期間なんですよ。で、実際にその、構造的に、いつも僕が言うように、まあ、GLD とかが登場したりとか、まあ、一般的に、ゴールドが、まあ、その、機関投資家とか、まあ、一般の個人投資家とかが買えるようになったのが、まあ、いつも言うように、まあ、2000年代入ってからなんですよね。だから、まあ、そこら辺のことを踏まえると、じゃあ、こっから、じゃあ実際にそのゴールドもみんなが買っていけるんだったら、どうなんだ、パゴーだってそうやってポートフォリオやっとるじゃないかっていう人がいるんだけど、僕はどちらかというと、今起こってることが必ずこの先起こるなんてわかんないからやってるんですよ、逆に。わかんないからってどういうことだっていうと、両方とも爆上がりしてって、資産の拡大化を狙ってないんですよ。で、もともと相関係数が低い。し、下手すると、こっから、今まで株式の方がものすごく、まあ株式はものすごくというか、まあ株式が全体的に引っ張ってたところがあると思うんですけど、まあ米国を中心に。まあそれが例えば、あんまり成長していかないという形になる時期が、 来るとするんであれば、まあ、その間もしかしたらゴールドがある程度下支えをしてくれる。まあ、要はインフレに負けないように資産形成していきたいというところが僕はもうあるんでね。だから資産形成中じゃないので、で、この1980年から2000年の間ってゴールドが長期低迷したんですよ、実は。で、その期間があったんですよね。で、この期間が、を含めちゃうと結構ね、変わるんです。だから、皆さんに言いたいのは、投資商品の販売資料に載ってる、特に、まあ、今回みたいなレバレッジ商品みたいなところに載ってる販売資料っていうのは、あんまり当てにしてほしくないですよ。というのは、例えばその、変額年金、個人保険、ちょっと話が飛んじゃうけどね。ああいうのも、この間質問があって、その質問に答えたことがあったんですけども、個人年金、変額個人年金保険か。で、資料をね、その商品名までは言いませんけど、資料を見させていただいたんです。それはまあ、投資信託の詰め合わせパックみたいな、商品だったんですけど、大体ね、資料がね、3年分、もうね、クソみたいな。2022年の11月だったかな。それってね、ここ最近のブル相場のね、まあ、短いブル相場ですけど、短いブル相場の始まりなんですよ。株式で言うと。爆上がりしてるんですよ。2022年の多分10月か11月から考えると。だって、23年と24年で、S&P500、1年で大体20何パーぐらい上がった年だからさ。だから、その、販売資料についてるシミュレーション図ってあんまりね、皆さん参考にしてほしくないんですよ。本質じゃないというか、まあ良くないというか、まあ売るために綺麗に見せてるところがあるんで、じゃあオルカンダメなのかって言ったら、オルカンは全世界指数にさ、連動してるパッシブの投資だから、それまた話別ね。ゴールドもそうよ。ゴールドだけの、商品もそうね。だけど、短期間だけで爆上がりしますよねとかっていう、まあ、担当者さんとかがいたら、もうね、世の中のメディアに出て説明せん方がいい。はい。で、ここが、まず、一つ僕の懸念点。ゴルプラをやっていく。ゴルプラシリーズをやっていくね。なんか、ゴールドの低迷期とか、まあ、あと株式も、まあ、実際にここから低迷していく可能性がある。要はその、ブル、綺麗なブルの相場を築いていかない。要は、レバレッジってことは、まあ、ブル相場を築いていかないと、皆さん、想像以上に、下落した時って2倍下がるんですよ。でも、戻る時って2倍で戻らないんですよ、皆さん。これ分かるかな、言ってること。例えば、100万が50万まで下がると 50% 下落ですよね。100万もともとあったのが 50% 下がると 50% の下落なんですよ。でも、で、今度50万が100万に上がるときって、多分 50% じゃないと思いますよ、皆さん。100% 上がっていかないと、元の100万にならんすからね。うん?と思った人、いいですか ?100 万が、僕の多分合ってると思うよ。100万が、皆さん今100万持ってて、50万になっちゃったら、50% の下落なんですよ。そうだよね。50% 下落。100万が 50% 下落してるから50万。でも、50万がスタートだったら、今度100万に戻すのって2倍いるんですよ。2倍いないと50、だって50でしょ、元が。だってもう50になっちゃったんだからさ。だから、戻るときは、より下げたときよりも元の数字に戻るときって、必要なんですよ。で、それがレバレッジかけちゃうと、下落のとき2倍下がっていくんですよ。だから、ベア相場の時は弱いんですね。レバレッジがかかってると。はい。その点が一つ。で、あと自分でリバランスができないんですよね。僕の場合は、ゴールドとオールカントリーを今持ってますけど、例えば、ここからドル高局面なのか、ドル安局面になっていくのか、ちょっとわかんないですけど、対応ができるんですよ。本当に、いろいろ、見れていくというか、 というか、例えばその、ドル高、ドル安だけじゃないですけど、中央政府が、例えば、政策変換、転換を今最近してきてるんですね。まあ、そのゴールドをどんどん、中央政府で買ってきている、中央政府が増えてきている。要はドル離れが進んでるんですね。で、こういう局面はゴールドの下支えがあって、ゴールドが結構増えていく、可能性が高いんですね。で、ドル安ということは、まあ、米国の株式としては米国から資金が抜けるので、まあ、なかなか上値が重くなる局面だと思います。で、どの国が強いとかね、そういうのは分かんないんで、僕はオルカン。まあ、ゴールドも、オルカンで、米国以外の株式も持って、まあ、勝手にリバランスしててくれと。まあ、分かんないから。どこが強いとか。もしかしたら米国が1年だけ強いとかっていう時もあるんですよ。だから分かんない。だからもうリバランス、自分で。ただ、中央政府とか、そういうところが、もうやらない。もうやらないというか、政策転換。ゴールドを買ってたんだけど、債券にするとか、そういうなったら、例えば今、僕が例えば、ゴールドと株式、オールカントリーとゴールドを 50% ずつ、レバレッジかけずに持ってたとしても、政策転換するんだったら、株式を 60%、ゴールドを 40% とか、株式を 70%、ゴールドを 30% っていうふうに、自分で調整ができるんですね。だから、大きく、毎年毎年、リバランス、ポートフォリオの割合の、見直しとかっていうやつはやらないですよ。大きく、中央政府がもうさ、買うとかさ、買うって一回出したら中央政府が、もうどんどん買っていくんですよ。政策転換、そんな簡単にしないからさ。だから、どこで見るかですね。直近の、チャートの値動きだけで見る人もいると思うんだけど、それ短期投資家だよね。僕は、自分が長期投資家で下手くそなんですよ。そんな短期でポンポンこう予想当ててプラスの利益出せるような人間じゃないから。だったら、そのでっかいクジラに乗ってった方が早い。オールカントリーも全世界指数ってことは、もうみんな大きい投資家の人たちが買ってるんですよ。個人じゃないよ。大きい人たちがね。で、ゴールドも中央政府が買ってんだからさ、中央政府が買ってんだったらさ、別にめちゃめちゃ利益出そうと思わないんだったらさ、ポートフォリオに入れとけばいいじゃんって、リタイアした立場で言うとね、と思うんですよ。で、結局、このレバレッジかけた商品買っちゃうと、もう勝手に、まあ、50%ですよね、簡単に言うと。でも、100%なんですよ。もう、何かあっても、一度入れちゃったらさ、政策、自分の中のさ、変更もできないですよ。いや、これ全資産これに入れとるとかっていうわけじゃないですよ。だからあくまで今日の話は、あんまりこの商品に、まあ資金はそんなめちゃめちゃ突っ込んじゃいかんし、長期には向いてないよって話ね。だから別に短期でやりたい人はやればいいと思うよ。だから有名な投資家さんとかが進めてても、皆さん、それは皆さんのためじゃないよ。自分がそこから案件で、報酬もらって商品の紹介してるだけだからね。そこ、本質見た方がいいと思うよ。皆さんのためじゃないよ。有名な投資家さん。会ってないでしょ？だって有名なそのインフルエンサーの人とかさ、みんな見てる人、直接。信用しちゃダメだよ。お前もだよ、と。パグオも会ってねえじゃんって、ね。でもまあこんなこと言う人多分いないと思うからさ、あんまり。はい。で、まあ、レバレッジ構造の問題ですよね。まあ、さっき言ったんだけど、まあ、ボラティリティが2倍ですよね。で、信託報酬もですね、これ 0.2519 っていうふうに表面上安いんですけど、多分ね、これ、皆さんね、表面上の信託報酬はダメですよ。ダメ。実際は、1年経った時の総計比率ですよ。それ見なあかんですよ。本当のコストっていうのはそこじゃないですからね。だからいつも言うようにオールカントリーって表は 0.05 何パーっていうね、いっぱい載ってるけど、最終的にいやもうオールカンすごいですよ。オールカンなんてもう今むちゃくちゃお金集まってるんで、総計比率でも 0.08 ですよ。で、僕が使ってる 投資信託のやつも、ゴールドの方ね、は、総計比率でね、まあ大体でも 0.2 かな？うん。基本は 0.2 のやつでやってますね。安いんですよ。うん。だから、総計比率でも 0.2 なんだからさ、ゴールドの方で。うん。それよりも全然高くなっちゃってるんで、まあ、レパレッジかけてるから仕方ないんですけど、うん。このコストっていうのね、みんなね、馬鹿にするとね、大変なことになりますよ。うん。だから短期ならいいけどね。うん、もう一回言うけど、短期ならいいけど、うん、好きにガチャガチャやりたい人はやればいいと。で、決定的なのが、この楽天証券とかのとこにも、公式に載ってんだけど、ブル型、括弧レバレッジ型の投資信託は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品で、一般的に中長期的な投資の目的に適合しない場合がありますってさ、これさ、書いたんだからさ、販売会社自身がさ、この楽天証券とかのとこで長期不向きって書いてあるんだからさ、もう素直にそれ聞けよって話でさ。運用会社さんがさ、長期資産形成のためのさ、力強いエンジンとかで売るとかさ、ここに違和感持つのは健全だと思いますよ。うん、健全だと思うよ。その運用会社さんの話だけ聞いとっちゃあかんすよ。あと、SNS とかさ、クソインフルエンサーとかのさ、話なんか聞かん方がいいと思うよ。だって販売してる会社がさ、長期不向きだって言っとるんだしさ、で、まあ、あとさ、ちょっと口がどんどんここから悪くなってきますけど、なんで長期に向かないかって言ったらさ、NISA対応じゃないんですよ、この商品が。NISA対応外の制度上のシグナルなんだよね。金融庁が長期の積み立て投資の制度設計で、で、これ積み立て投資枠もそうだけど、もちろんそうだけど、成長投資枠からも除外されてる商品なんですよ。で、理由は明確で、レバレッジ型の制度の趣旨である長期分散、レバレッジ型は制度の趣旨である長期分散積み立てに適さないって言って、監督当局がさ、判断してるんですよ。いいっすか？会社でいう社長がさ、あなたたち、僕も聞いてるさ、もう含めて皆さんもさ、社員ですよ。社長がさ、おい、レバレッジ型はお前、ニーサで絶対にやらせんからなって言ってるわけですよ。で、会社にさ、勤めてるさ、僕らがさ、はあ、でもやりますって言ったらさ、お前会社のやってることに、異論を唱えるのかってなるわけでしょ？それと一緒じゃん。うん。だから、長期はダメだって言ってんすよ。うん。だから、積み立て投資枠って、まあ、アクティブファンドでクソみたいな商品も入ってるけど、成長枠もさ、大概でたくさんの商品投資できるんですよ。変な商品とか。その商品枠からも外れちゃってんだからさ、長期じゃないよね。うん。にさ、兄さんもガバガバだけど、僕から言わせれば、うん。そのガバガバの兄さんの対象商品からも外れてるんだから、そこ考えた方がいいと思いますよ。うん。特定口座しか買えないっていうことでね。うん。で、まあ、反論する側の人たちもいろいろ、まあ言ってるのもあるみたいですね。まあ、それは別にいいと思うんだけど、まあ、その、ゴールドの長期実質リターン、うん、フィアット通貨の、まあ、通貨の、まあ、要はドル離れというか、基軸通貨というか、通貨自体の信認がね、下がってるから、ゴールドはもう長期で実質プラスのリターンだ。まあ、それはそう思うんだけど、僕も。うん。で、実際にその、今回このゴルプラシリーズの最初の S&Pゴールドプラスがもう絶好調なんですよね。設定時、その2022年の8月にと、2022年の8月なんてさ、大底に近い時なんですよ。さっきも言ったでしょ。2022年なんてさ、すごい下げた年なんですよ。うん。で、設定1万からさ、今さ、4.6 万なんですよ。2026年の3月でね、4.6 倍になってるね。これ、うん、まあ、それはそうなんだけどさ、うん。まあ、過去3年が漁師さんがね、まあ、当時ブルースで、この2022年何があったかって皆さん考えた方がいいと思うんですよ。ウクライナとさ、ロシアの戦争も起こってるんですよ。まあ、要は供給不安も起こってさ、世の中がこう戦争という、まあ、そういうのも踏まえて、で、株式の、まあ、その、AI ですよね。AI を中心としたやつが、まあ、同時に重なったんで、今こうなってると。はい。まあ、とにかく、 長期のコア設定としては、まあ、不適ですね。はい。NISA の対象外でもあるし、まあ、リバランスもできない。で、すいませんね。喉が、たまに調子が悪くなっちゃって。まあ、政策の変換とかにも対応できない。で、まあ、コストも、まあ、実際、まあ、この、オールカントリープラスゴールドは登場したばっかりなんで、0.2519 という投資信託にプラス多分先物コストかかってくるんじゃないかな。で、まあ、オルカンはさっき言った通り、正総計比率が 0.08 ぐらい。で、金も、まあ、高いのもあるんですけど、中には。まあ、大体安いやつだと、おすすめじゃないよ。おすすめじゃないけど、SBI とかしかで売ってないけど、SBI iShares Gold Hedge Fund 為替なしは安いね。安い。為替ありはね、やめた方がいいですよ。うん。為替ヘッジっていうか、為替のその間の、要は、スプレッドっていうか、手数料取られちゃうからね。まあ、ヘッジなしでいいと思います。で、そうやって安い信託報酬で別にさ、レバレッジさ、効かせる必要ないんだよね。また短期で遊びたいならいいけどね。とにかく金融庁が長期投資の枠から外してる商品なんで、運用会社さんがね、長期資産形成にこれから向いてますよとかさ、言ってても、まずここにちょっと違和感持った方がいいということと、まあ過去3年、とは、まあ株もゴールドもね、同時に上がってたんで、じゃあここからもう行くってね。行くんじゃないかと思っても、世の中先のことなんかわかんないんで、株式が本当に長期で、だらだらだらだら低迷するかもしれない。で、ゴールドは、まあ、その反対でね、ドル安で、もしかしたら上がってるかもしれないけど、レバレッジを効かしちゃってるんで、まあ、相関しちゃう。あんまり実質、どちらかがブルソーバーというか、何入るんだったら、で、両方とも、すべての資産がバゴーンって売られる可能性もあります。その時にレバレッジかけてると戻すのに相当きついと思いますよ、多分。株式が売られてみんな投げ売りしてゴールドを売るときに、ゴールドはいち早く回復力はあるんですよ。なんだけど、レバレッジ効かせることによって両方ともバゴーンと下がると、さっきも言った通りで、100のものが 50% 下がると50ですけど、50のものが100に戻ろうとすると、100% 戻さなかんです。50% 下がったのに、100%? でも、今言ったのがレバレッジぐらいなんですよ。で、逆に、だから100の、例えばレバレッジかけてない、まあ単純にね、じゃあ落ちるときは本当に2倍で落ちるんで、100のものが、じゃあ25% 全部総資産で売られたとして、落ちたとするじゃないですか。25% ですよね。でも、多分ね、戻るのには、75が100に戻るにはね、33% 上昇しないといけないと思いますよ。普通に100割るね、75でやればわかりますよ。75割る100やると 0.75。ああ、25% 下がったんだな。逆に、100割る、今度逆やればいいんですよ。100割る75やったら 1.33 なんですよ。33% かかるんですよ。だから、25% でも、レバレッジかけてなかったら 33% の上昇でまだ済むんですよ。8%ね。8% でもでかいけどね。でも、さっき言った通り 50% 下がったら、50% 下がったら戻すのに 100% いるんですよ。それちょっとね、考えた方がいいと思います。でね、株式とゴールドは相関係数がもともと低いんで、基本的に低い可能性も高い。こっから先も相関係数高いなんて、わかんないんですよ。そんなこと。なので、別々で持っておいた方が絶対いい。一緒にするべきではない。なんだろう。通貨としても違うからね。通貨じゃないしさ、ゴールドは。まあまあ、その、世界共通なんだけど。そこら辺を一緒に考えちゃうと。で、この1980年から2000年って、まあ、一般的に機関投資家とかも買えなかった まあ、機関投資家が買えたかもしれんけど、一般の個人投資家とかが買えなかった時期のことで言っちゃうと、まあ、ごちゃごちゃ全部言っちゃうとですね、多分わかんねえと思うんで、言いますけど、もしかしたら20年間、オルプラ持ってたら、この期間に、1980年から2000年に、元本がね、多分ね、半分。で、同じ期間、普通にオルカンに投資してたら、6倍から10倍になってると。要は、金がこの20年間ね、冴えなかったんですよ。だから、さっきみたいに、そんな時にさ、ゴールドのさ、割合さ、増やしとくべきじゃないでしょ？だけど、リバランスってことで、自分で、あ、じゃあこっからは株式の方に資金がシフトしていくかもしれないっていう風に、世の中の流れがさ、長期で見た時に変わるんだったら自分で移せるわけじゃないですか。20年ですよ。20年間さ、もうこれ入れちゃうとさ、もう長期投資、でもボロボロですよ。だから言った通りさ、ちょっと前にあのアクティブファンドを新ニーサで買っちゃって、でずーっと持ってたら、もう20年とかさ、気づいたらさ、あれ？めちゃめちゃリターン低いじゃんというふうになっちゃうんですよ。でみんなにはそうなってほしくない。というのは僕がもう僕の失敗談も言うけど、積み立てニーサを最初始めた頃ですよ。今の新ニーサの前ね。で最初の頃は郵便局に勤めていて、アクティブファンドの取り扱いがあったんです。で、その頃は僕の勉強力も足りなかったから、あ、こういうね、アクティブファンドの方が、もしかしたら長期資産形成向きって言ってたからさ、運用会社さんは、これも長期資産形成向きだ。みんなでお金を集めてね、やっていくべきだ。言ってたんで、それに乗っかったんですよ。最初の4年か。4年ぐらい。だから40万。40万かける160万。蓋を開けてみてください。僕もう全部解約しました。解約して、新ニーサの方にね、もう入れるというか、今入れてってます。去年解約したかな。まあ、やっぱダメだよなと思ってね。まあ一応持ってたんですけど、だから7年ぐらい持ってたのか。4年積み立てて3年間そのまま放置しといたのかな。まあその後はずっともう楽天証券とかでね、EMAX Slimとか、そこら辺をやってたんで、もう僕もそういう失敗してるんですよ。ちょっと前にね。もう全然だから、なんか言ったでしょ。もうね、失敗ばっかり。サテライトも失敗でしょ。白肌だーって言ってたじゃないですか。だからそれと一緒です。僕もめちゃめちゃやってるんですよ。だから、なんかみんなにはね、そんな失敗を踏んでほしくないし、失敗したままね、気づかずね、20年いっちゃうと、本当に積んじゃうから、だからね、気づいてほしいっていうことで、いろいろ、言ってますけど、ね、で、実際ね、なんで、ね、この、長期向きっていうふうにね、言うかってことですね。この運用会社さんが。で、これね、多分ね、皆さん信託報酬がちょっと高いから、これじゃないのと思うかもしれないけど、そうじゃないんですよ。純資産なんですよ、皆さん。純資産を、が集まると、儲かるんですよ。というのは、まあ、これと一緒にしちゃいかんけど、EMAX Slimのオールカン、EMAX Slimシリーズを作った、社長さんがこの間、社長さんじゃないのかな、もう今、テレビっていうか、YouTube のとこで番組出てましたけども、実際の、例えばオールカンとかって、信託報酬とか総経比率で 0.08 しかないんですよ、皆さん。めちゃめちゃ低いやつですよ。で、0.08 ってどうなんだって言ったらさ、皆さん想像つかんかもしれんけど、100万預けても 0.08% って800円なんですよ。で、800円全部もらえないんですよ。800円のうち、だ3分の1ぐらいなんでね、266円なんですよ、100万で。ということは、100万で266円ってことは、1億集めても100倍でしょ ?1 億でも26,600円しかもらえないわけですよ。EMAX Slimの、三菱 UFJ アセットマネジメントさんは。そうですよね。1億でも。で、1000億集めて、で、これの1000倍ね。1000億集めても、2600万なんですよ。やってけんと思うよ。多分、そんな。2600万って言ったら、普通に、めちゃめちゃ稼いでる個人さんでも、 でしょ？だから1億、1億、1兆円、10兆円集めて初めて億とかそこら、億以上のお金が入ってくると思うんですよね。でも、それは表面上の話で、要は、たくさんの人がたくさんやって残高を、それを長期的に持ってもらってると、ずーっと毎月、チャリンチャリンチャリンチャリン入ってくるんですよ。まあ、不動産投資じゃないけど、家賃収入じゃないけど、そこなんですよ。そこが大事で、で、このトレーサーズのシリーズもそうなんだけど、ゴルプラとか。設定来 3年強で、この 4.6 万増えてんだけど、実際に、この純資産総額もめちゃめちゃ集まってるんですね。要は、短期間で1000億ぐらい集まってるわけですよ。で、信託報酬もちょっと高めに取ってるから、毎月コツコツコツコツ入ってきてるんですよ。だからそこが前も言った通りで、アクティブファンドじゃないけど、レバレッジの商品だからね。アクティブファンドと、要は普通の同じ指数に、例えば投資していた場合で、1%、1% の信託報酬が違うだけで、60年でめちゃめちゃ、差が開いたでしょ？ 1800 何万とか。30年かけて積み立てて、30年かけて取り崩した時でも、一斉いくら、多分差が出たと思うんですよ。だそれだけコストが、要はかかるということなんですよね。でもそれだけ、要は、取り分として、全部じゃないけどね、入るっていうことなんですよ。だからそこら辺も、分かった上で商品を選ばないと皆さんもいけないよと。でもそんなもんごちゃごちゃ考えれないよっていう人は、もう単純にオルカンやっときゃいいんですよ。オルカンだけ。で、お仕事をアクティブにして、投資はパッシブでやっていただければいいと思います。はい。ということで、ちょっと長い今日も配信になりましたけど、ゴルプラシリーズはね、不向きです。はい。不向きなので、長期投資にはね、まあ、そこら辺はちょっと考えてね、やっていただくといいんじゃないかなと思います。はい。今日の格言は。まあ、これだね。まあ、投資はパッシブです。ビジネスをアクティブ。だからビジネスはアクティブ。ギャンブルはネガティブ。もうこれですね。もうこれだと思います。はい。ということで。はい。皆さん、今日も気をつけて。いってらっしゃい。